さっさと背中見せなさいよ。時間の無駄でしょ。だからまずあんたが背中見せたら、その後で私も見せるって言ってるじゃん。だからあんたが先に見せろって言ってんの。それは私が言ってることだってば。違うったら、私が言ってるの。やめて、私が言ってるの。
下手をすれば鼻同士がぶつかりそうなほどの距離で顔を突き合わせ、私たちは怒鳴り合う。ありえないほどの至近距離からお互い一切引かないのは、一歩でも遠慮して相手から逃げたと思われるのが嫌だったからだ。引くに引けない。だけど皮肉なことに、鏡と同じだと思うと我慢できた。きっと彼女の方も同じに違いない。
ここまで話が通じないなんて、あんたバカなの？はあ？話が通じないのはあんたの方でしょ？
この言い合いが始まる前、状況から考えて私がもう一人増えたことは認めざるを得なかった。だから認めた。彼女は私だ。でもそうすると、このことを両親にどう説明するのかとか、学校のことや仕事のこと、これからのことはどうすればいいのかとか、いろんなことが一気に頭をよぎって、私はパニックになりかけた。だけどこんなおかしな状況でも賢い私は気がついたのだ。一人しかいない私がもしもいなくなったりしたら、そりゃ大問題だけど、二人に増える分には問題ないんじゃないの？というか、いろいろ便利かもってさっき考えたばかりだし。なら手始めに、私がさっき願ったこと、つまりこのウェディングドレスを着た自分の後ろ姿を実際にこの目で見てみよう。だから私はもう一人の私に言いつけた。
あんた、ちょっと後ろ向きなさいよ。
でもその言葉さえ彼女と同時だった。だから私たちはこうして延々と不毛な言い合いを続けている。背中を見せるのなんてすぐに済むことなのは分かってる。交代で見せ合えば、じっくり見たってきっと二人で一分もかからない。でもだからって彼女の言う通りにここで折れたら、きっと私は私に舐められてしまうだろう。そんなの嫌だ。けれどもう我慢の限界だった。
私のくせにこんな簡単なことも頼めないとか、マジ無能すぎ。こっちのセリフよ。私のくせにまるで役に立たないんだから。
互いに言い放った言葉が決定打になって、私たちは激高する。私のくせになんてこいつからは言われたくない。自分のことを棚にあげてるかもしれないけど、目の前のこいつだってどうせ棚にあげてるのだ。私は目の前の私につかみかかる。彼女も私の両肩を乱暴につかんできた。この手の感触が自分のものなんだと思うとおかしな気分だ。
何よあんた、腕ずくで勝負しようってわけ？
私が笑みを浮かべてそう尋ねると、彼女も不敵に笑ってみせる。
そっちこそいい度胸してるじゃない。
そうしてウェディングドレスを着たまま、私は私自身と取っ組み合いを始めてしまった。腕力なんて全然ないくせに。それでも私たちはお互いに相手に後ろを向かせようと必死になってぐるぐる回る。
さっさと後ろ向いてよ。あんたが背中見せなさい。
自分自身の罵声と歯ぎしりを聞きながら、私たちは押し合うままにじりじりと移動していく。だけど私たちが着ているのはあくまでウェディングドレスであって、いくら画期的なデザインだろうと、ジャージやスウェットじゃあるまいし、動くのになんて向いているはずがない。相手を壁際に追い詰めた私は、もう一息とばかりに踏み込んだ。
は
バランスが崩れる。長い裾に足を引っ掛けてしまったのだ。どうやら向こうも私を追い詰めたつもりだったらしく、私は私とつかみ合ったまま横へと思いっきり倒れてしまう。だけど幸い、そこにはベッドがあった。アトリエでの徹夜も珍しくない私の必需品。ちょっと贅沢をして、アメリカから輸入したシモンズの高級品だった。
ちょっと、何私のベッドに寝てんのよ。冗談やめてよ。あんたこそさっさと降りて。
私たちは怒鳴り合う。私以外の人間をここに寝かせたことなんて一度だってないのに。って、私以外寝ていないのは今だって変わっていないのだけれど。だけどそれ以上に大きな問題が起きていたことに私は気づく。
ちょ、何これ。あ、なんで。
井口同音に声を漏らして、私は唖然としてしまう。私のドレスの裾が大きく破れて、白タイツに覆われた太ももが中ほどまで見えてしまっていた。それは、もう一人の私の方も同じだったけれど。
よくも私のドレスを。
重なるつぶやきと、その恨みがましい私自身の視線に、私はいよいよ耐えられなくなった。
何よあんた、あんたこそ何よ。
かぶったままだったベールが邪魔で脱ぎ捨てると、もう一人の私も同じことをしていた。私はもう一人の私を押し倒してやろうとつかみかかった。そして悲鳴を上げる。
ギャ
ー！私たちはお互いの胸を思いっきり掴んでいたのだ。
何よこの変態！変態はあんたじゃん！私は肩を掴もうとしただけよ！私だってそうよ！手が滑っただけだもん！いちいち真似しないでよ！あんたが真似しなきゃいいじゃん！
とっくに我慢の限界を超えているのに、耳を刺すようなやかましい声に、鏡では見たことないような憎ったらしい顔。これが私なの？そう思うと、さすがに堪忍袋の尾が切れた。
私なら、私の言うことを聞け！
私たちはお互いを押し倒そうと、体ごとぶつかった。胸同士が潰れて、肺が圧迫されて息が詰まる。力のかけ方が悪かったのか、私は押し倒されてしまう。でもすぐに体をよじって、上に乗る私を横に下ろした。そのままのしかかろうとするけれど、彼女がそれを許さない。相手に上を取らせないよう、私たちは必死だった。そのせいで互いに抱きしめ合うような格好になってしまう。胸同士が押しつぶし合って苦しいけれど、すぐ目の前の私の顔も苦しげに歪んでいて、だからやめるわけにいかなかった。私だってつらい。だけどこれは、顔を赤くして歯を食いしばるもう一人の私との意地の張り合いなのだ。自分との戦いに負けちゃいけない。なんて言い回しはよく耳にするけれど、今がまさにその状況なのだ。私たちは両足を絡め、全身でしがみつき合うようにして互いを締め付けていた。どうせ抱きしめ合うのなら、優しいイケメンが良かったのに。そんなことを思うけれど、現実は残酷で、全然違っている。相手は優しいイケメンどころか、男ですらない。華奢で弱くて、だけど我ながらスタイルは良くて、鏡の中では可愛い私。なのに口を開けば生意気でしかない。どうしようもない私自身。絡ませ合った足が何度も擦れて、タイツのあちこちが破れてゆく。全力で互いを締め付け合う。その体力もいよいよ尽きてきた。私は余裕を示そうと軽口を叩く。
何なのよ。みっともなく抱きついちゃって。人恋しいなら、私じゃなくて、男でも捕まえたら？
もう一人の私は顔を引きつらせながら言い返してきた。
よく言うわね。猿みたいにしがみついてきてるあんたはどうなの？憧れの高見堂奈を抱きしめられてよかったじゃない。
私は自分の表情が引きつるのを感じた。
はあ？まだ自分だけが本物のつもり？あんたこそ本当は私とエッチなことでもしたいんじゃないの？何言って。そんな発想が出てくる時点で、あんたの方が私とエッチしたがってる証拠ね。言っただけで証拠になるわけ？だったらあんたは私を抱きしめられて喜んでるんだ。やっぱ変態じゃん。
へえ、言っただけで証拠になるって認めるんだ。つまりあんただって私にエッチなことしたいんじゃないの？マジキモいんだけど。破れたドレスは脱げかかっていて、あちこち擦り切れたタイツの裂け目も増えている。そんな状態で抱き合ったまま、私たちは眼前の互いの顔をめがけて罵り合っていた。
何なのよあんた、ひょっとしてレズなの？あんたこそおまけにナルシストってわけ？
もう一人の私の吐息がさっきからずっと私の顔にかかってくる。きっと私の息も同じなのだろう。疲れのせいか興奮のせいか、私の顔にかかるもう一人の私の息は荒く乱れていた。ふと思ってしまう。これってその気になれば簡単にキスできる距離だ。
何よあんた、今変なこと考えたでしょ。
は？変なこと考えてたやつに言われたくないわ。言い合うと、私そっくりのもう一人の私がこわばった顔で笑った。
望み通りしてあげるわよ。その瞬間、私も思わず無理して笑みを浮かべて言い返している。
あんたの望みでしょ。
たとえそれがどんな行為であれ、先手を取られるわけにはいかない。あるのはその思いだけだった。私たちは次の瞬間、激突するようにキスをする。もう一人の私の唇は思ったより柔らかくて、前歯同士が勢いよくぶつかって痛かった。だけどひるんでなんかいられない。一層強く抱きしめ合いながら、私たちは何のためらいもなく舌を押し付けて絡める。ぶっちゃけ誰かとキスなんてしたことがないから、どうやるのが正しいのかなんて知らない。だけどどうせ相手は私自身で、そもそも気持ちよくしてあげるつもりなんてこれっぽっちもないのだ。もう一人の私の舌に味は感じなかった。それはただぬるぬると熱く濡れていて、私の口の中で蛇みたいに暴れているだけだ。私も彼女の口の中に舌を押し込み、めちゃくちゃに動かしている。なぜかそのことにはもう抵抗なんてなかった。舌同士を無遠慮に絡ませ合っていると、唾液が口の中にあふれ返ってくる。なのにいつの間にか私たちは、無意識に漏らす吐息のほかは沈黙したままキスに没頭していた。なんだか頭の奥がじんとしびれたみたいな変な気持ちになってくる。背中に回されたもう一人の私の腕が私を強く抱きしめていた。私も同じように強く抱きしめていることに気づく。ふと我に返る。でもすぐに忘れてしまう。一層深くキスをしようとしたとき、
何よあんた、ひょっとして気持ちよくなっちゃってんの？
唇を離してもう一人の私が嘲笑する。だけどわかる。彼女も唐突に我に返って、だからなんとか自分を保とうとしてこんなことを言ったのだ。私は彼女だからわかるのだ。そんなのすぐに壊せるっていうことが。だから私も嘲笑しながら言う。
当たり前じゃん。
気持ちよくなってるけど。あ、もしかしてあんたは違った？
そっか、ごめん。偽物だから感度も弱いのね。
この言葉が予想以上に効果があった。同じ私のはずなのに、彼女の次の行動は私の予想を超えていた。
へえ、さすが感度が高い自称なゆちゃんは違うのね。
あら、ほんとだ。もうこんなびしょびしょにしちゃって。
彼女の指が私のお腹の下の、つまり股間に触れてきたのだ。私は思わずあえいでしまう。
あらら、変な声出してさ。それで本当に私のつもり？達者なのは口だけじゃん。
何よ、あんただってどうせ同じのくせに。
頭に血が昇って、私も彼女の足の間に右手を押し込み、タイツの上から彼女の底に指を這わせる。そこは私が思っていた以上に柔らかく沈んで、濡れているのが布越しにもはっきり分かった。彼女が挙げた強制に私は得意な気分になる。
あれれ、おかしいわね。あんたのここだってびしょびしょだし、変な声出してるじゃん。残念だけど、私は間違いなく高見堂なゆ。あんたと同じでね。
あんたが私だってことくらいとっくに知ってるわよ。
彼女の指がタイツ越しに深く食い込んできて、私の弱いところを撫でる。私は声を上げてしまう。だけど負けたくなんかない。屈したくない。私は言う。
何よあんた、私が高見堂なゆだって認めてるくせに、そんな偉そうな態度取るのね。
そりゃそうよ、私だって高見堂なゆなんだから。
知ってるわ。でもいくら私だろうと、そういうクソ生意気な態度がムカつくの。
は？クソ生意気なのはどっちよ。
あんたが私だって分かっててもムカつくわ。
私たちは見つめ合った。しかめ面をした私自身の顔がそこにある。だけど頬は赤く染まっているし、その目は潤んでいる。
必死にしかめ面を作っているだけだ。本当はもう全然嫌がってなんかいない。
して欲しがってるのバレバレなのよ。
再び言葉が重なった。その長い一瞬の後、私たちは席を切ったように激しいキスを再開する。唇同士が混ざり合い、舌同士が溶け合うように互いをむさぼりながら、互いの足の付け根を執拗に指先でこすっている。その度に私たちは短くうめいた。タイツ越しにぬるぬるした液体が染み出してくる。ああ、本当にこうなるんだ、なんて思った。知識はあっても、こういうのを自分でしてみたことさえ、私にはなかったのだ。なのに私たちは二人になった途端、自分同士で一体何をしてるんだろう。荒く乱れた吐息を隠そうともしないで、他の誰かどころか自分自身ですらしたことのないこんなことを、もう一人の自分を相手に始めてしまっている。だけど彼女はやめようとしないし、だから私だってやめない。どうせ同じ私なら何を隠したところで無駄なのだ。私が彼女のタイツをずり下げて、その内側に指先を滑り込ませると、測ったみたいなタイミングで彼女も同じことをしてくる。
やめて、真似しないでよ。だったら、あんたがやめて。
彼女の指がズブズブとじらすように私の中に入ってくる。感じたことのない快感の波が来る。やめてとお願いしたところで、彼女が、高見堂奈由がここでやめてくれるはずがなかった。だから私も左手でもう一人の私のお尻をわしづかみにして固定し、彼女の中に私の指を入れてゆく。私のお尻も今彼女の左手につかまれているし、私たちは互いに相手を逃がすまいと両足を相手に絡めている。押し込んだ指を小刻みに動かすたびに、私の中にも同じ刺激が送られて、私たちは抱き合ったまま震える。いつの間にかずり落ちたドレスから胸がはみ出て、乳首が擦れ合ってしまう。私たちはその度に何度も吐息を漏らした。もう一人の私の呼吸は発作でも起こしたみたいに激しい。だけどそれは私も同じなのだ。
どうしようもない変態ね、あんた。オナニーだってしたことなかったくせに、自分がもう一人現れた途端こんなことをして、あんたこそ、いや、もしも自分同士でこんなことしてるって周りから知られようものなら、ナユタのイメージがガタ落ちだわ。
喘ぎ混じりに言い合う私たちは両目に涙を浮かべている。私の唾液で濡れたその口元にはうっすらと笑みがあった。根元まで差し込まれた彼女の中指が私の求める通りの快感を絶えず送ってくる。だから私ももう一人の私の内側の彼女の欲しているところを絶え間なく刺激する。
何あんた、もう終わりそうって顔してるけど。そう思うのはあんたがもう終わりそうだからでしょ。
もう一人の私があからめた顔で強がりを言って、私も応じる。きっと私も彼女と同じ表情で笑っている。限界が近い、もう耐えられない。そう感じた時、私は私によってもたらされる気持ちよさの波の中、思ってしまった。
ここでもう終わらせちゃうのって、ちょっとつまらないな、と。
だから私は、私の中から思いっきり指を引き抜いた。どうせもう一人の私だって同じことをするに違いない。その通りになった。
や
っ！悪あがきとばかりに私の中を勢いよく抜けていく指の感触に、私と私は同時にあえいだ。自分同士の拘束を解いて、
私たちはベッドサイドの引き出しへと全く同時に手を伸ばしていた。そこに入っているあるものを取り出すために。
どきなさいよ、これは私がもらったんだから。ふざけないで、私がもらったの。
怒鳴り合いながら私たちは同時にそれを掴んでいた。実物なんて見たことないけど、男の人のその部分をかたどった先端が両端についたこの道具はどうやら相当ディルドとか言うらしい。高校で知り合った友達が去年の誕生日にくれたものだ。冗談だとしきりに言っていたけれど、彼女が私とそういう関係になりたがっていたのは明白だった。私は大声で笑って、その後は話題にもしなかった。冗談じゃないと内心では思ってたし、だけどこんなものを捨てるに捨てられず、このアトリエに隠すようにしまっておいたのだけれど、まさかこんなところで使うことになるなんて。それも自分自身を相手に。
この話せ、そっちが話せ、私のだって言ってんじゃん。だから私のだってことでしょ。そうだけど違う、違わない。
私たちはディルドの両端を握りしめ、奪われまいと引っ張り合っていた。業を煮やしたらしいもう一人の私がこわばった笑みで言う。
さては、あんた本当はこれ使われたくないんでしょ。何よ、あんたこそおじけづいてるから必死になってるくせに。
言い返した直後、私たちの動きはピタリと止まった。私が引っ張るのをやめたのは彼女の言葉が聞き捨てならなかったからだし、つまりは彼女が引っ張るのをやめた理由もそういうことなのだろう。
あんたと一緒にしないで。
私たちはタイツを下げるとディルドの両端を自らの足の付け根にあてがった。もう一人の私の局部が露骨に目に入ってくる。私たち何をしてるんだろう。一瞬もう一人の私と恨むような視線を向け合った。
こうなったのは全部あんたのせいよ。
私たちは両足を互いに交差させながら相手の背に回した。両手をベッドについて腰を浮かせると、両足に力を入れて相手の体を思いっきりグッと引き寄せる。指を入れられた時とは比較にならない容赦のなさで、その先端が私の内側へと埋まってゆく。だけど私は痛みにあえぐもう一人の私の顔をもっと近くで見たい。股間から溢れた水がシーツを濡らしてゆくのを感じながら、私たちは互いの肩や腰をつかみ、両足も強く引き寄せてゆく。顔を真っ赤にして目に涙をためた私の顔がすぐ目の前にあって、私は嬉しくなる。もっと近くで見たくて、私は彼女を容赦なく抱き寄せた。だけどその引き換えに股の間から体の中へと硬い感触がズブズブと突き上げてくる。私の指なんかよりずっと大きいせいで、彼女だけでなく私の呼吸も乱れ、声が漏れてしまう。それでも私は強がるのをやめない。
みっともない声、それにひどい顔よ、あんた。
私の言葉に彼女は泣きそうなままくすりと笑った。
あっそう、私もあんたに全く同じことを言おうとしてたよ。でしょうね。
私たちは測ったように同じタイミングで再び互いへと噛みつくようなキスを再開した。私同士で舌をめちゃくちゃに絡み合わせながら、私たちは腰を動かす。その度に 私の中に入ったディルドが激しく突き上げてくる。互いの唇を押し付け合って舌を伸ばして絡ませ合いながら、二人の私が喘ぎ声を上げる。
ちょっと、いちいち声出さないで。うるさい、そっちこそキスしづらいのよ。
キスの合間に罵り合いながら、私たちは抱きしめ合った互いの体を上下に揺すった。その都度何度も私の中に痛みとともに激しい快感が生まれてゆく。繰り返し押し寄せる感覚の波に私はもう耐えられない。
もうダメ。
私たちは全く同時にうめいていた。そして一瞬だけ見つめ合った。顔をあからめ、恍惚として頬には涙が伝っている。唇は唾液まみれだ。その私自身がこの私を必死ににらみつけていた。なのに、いや、だからだろうか、その瞬間なぜか私はそんなもう一人の私のことを愛しいと思ってしまった。
ナユ！
私たちは再び激しく抱き合い、狂ったように唇と舌を絡ませ合った。同時に私の中で何かが決壊し、全身から力が抜ける。これがいわゆる絶頂というものだということは、後で知ったことだ。私は私自身と抱き合ったまま、お互いの肩に顎を乗せ、ぐったりと脱力していた。